コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはパーソナル&ボディメンテナンストレーナーの鹿野内啓太さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、鹿野内さんはですね、今、私も毎週のように、森部塾の方のトレーニングを一緒にさせていただいているという方なんですけれども、はい、実は鹿野内さん、先ほどご紹介しましたパーソナル&ボディメンテナンストレーナーということなんですね。今この職業についてどのくらいになるんでしょうか。
去年の今年の3月に、前 の、 あのリラクゼーションのサロンを、4年と半年ぐらい働いてたのを退職しまして、
はい、
で先月4月の半ばからですね、ちょっと独立して今自分でやっております。
はいはい、おめでとうございます。はい、ということで独立したてでございますね。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで、現在おいくつでいらっしゃるんですか。
今27歳です、ね。
はい、なるほどですね。さあ、そんなわけで、4年間、リラクゼーションサロンで働きながら、ずっとこう独立をしたいなというのはいつぐらいから考えていらっしゃったんですか。
僕が高校生の時に自分でこうちょっとこう職業としてスポーツトレーニングジムをちょっと経営したいと思っていてですね。
そうなんですか。
はい、そうなんですよ。それで森部先生がトレーニングジムを経営しているっていう、聞いて、それで九州共立大学っていう先生の大学に入って、でそこからもうずっと自分でこうやりたいなっていうふうに思ってました。
はい、そうなんですね。ということで森部ゼミ出身生ということでございますね。
そうです。
ということは森部ゼミの時代から考えたらもう10年近い。
そうですね、
お付き合いという、
は
い、
そうですね。はい、
はあ、もう経営をされていた森部先生のところでその経営の方法とかそのスポーツビジネスとかを学びたいということで入ってこられたわけですね。
そうです。はい、
学生の頃って鹿野内さんどんな感じだったんですか。森部先生、
見た目はそんなには変わらないですよね。はい、ただなんかあんまりこうわーってこう羽目を外すような感じではなく、まあ、割とこう自分のペースっていうのは持ってたんじゃないかなと思います。
なるほど、
ね。はい、授業も真面目に出てましたよ。はい、
はい、
なるほどですね。で卒業後、まあ、その経営の夢も持ちながらその経験を積むために、まあ、就職をされる、その先がそういうリラクゼーション の、 そのサロンだったということですか。
そうですね、まず卒業して、はい、半年間先生が維持されている NCCA の、
はい、
スポーツトレーナー養成学校に半年間勉強に行って、でその時はトレーニングのしっかり勉強したんですけども、僕としてはやっぱりトレーニングプラスこのケアをしっかりやっぱり自分でできないといけない、他との差別化にもなるっていう風に考えてたので、それでリラクゼーションサロンに、はい、ちょっと入ることになりまして、はい、そこでちょっと4年間しっかり勉強させていただきました。でその間にしっかり自分のちょっとトレーニングと、もうその後解剖学などの知識もその間にずっと勉強しながらやってきました。
もうじゃあ、まあ、8歳とおっしゃいました。
今年
8で、はい、7歳で、まあ、今独立された。そのまではもうはっきり言ってその高校生の頃やりたいと思った道から一回もそれずに、それに向かってずっと走り続けてブレずに来てるってことですね。彼女さん、
そうですね、
はい、かっこいいですね。
いや、これはすごいことですね。
すごいですよ、
ブレないっていうのは。
ありがとうございます。
すごい。途中でもうちょっと無理かなとか思うことってなかったですか。
何度もありましたね。
そうですか、
はい、
どんな時ですか。
やっぱりこう大学で勉強して、
はい、
でやっぱりこうなかなかこうスポーツトレーナーの業種っていうのもこう、なかなかこう食べていけるっていうかしっかりこう食っていける人が少ないっていう現状も自分なりに勉強してあって、正直大学卒業するときにちょっと普通の就職活動もちょっとしたんですよね。ただやっぱりこうやっぱりもう人生一回きりなんでですね、自分のちょっとやりたいことって言ったらやっぱりスポーツトレーナーやりたいなと思ってたので、もうそれからちょっともうブレずにちょっと来たっていう感じですね。そこからですね。
そう、今森部先生のお話もありましたけれども、まあ、トレーナーだけで食べていくのは非常に狭きもんだというお話ではあるんですけども、これってやっぱり、まあ、どの職業もそうかもしれないんですけども、大体何割ぐらいの方がそういうふうな志を持ちつつも食べていけるってなるとやっぱ 数パーセントとかそのくらいの割合ですか。
そうですね、専門学校だとか大学の、 まあ、そのトレーナー養成コースとかを持ってるようなところに入ってくる、まあ、全ての人数、まあ、仮に 100% でこう換算すると、現場に出てそれでやり続けて、その道で一角の人物になるってのはおそらく 1% ぐらいじゃないですかね。
そうですか、
はい、まあ、ほとんどの方がまあ何らかの理由でまあ転業したりだとか、まあ別の職に就くっていうのがまあ普通だと思います。
なるほどですね、はい。まあ、いろんなその経験を持って次のまた別のですね職業というのももちろん選択肢としてはあるとは思うんですけども、鹿野内さんはそれをこうもう突き詰めて、じゃあ将来はジムを経営するというところまでがゴールというかですね、一つ の、はい、ゴールでもありスタートでもありというところを目指しているわけですね。
そうですね、はい。
でようやくその4年間解剖学を勉強してもうマッサージとかのですねこう技術も得てスタートした独立、
はい、
どうですか今2ヶ月ぐらい経ったまだ1ヶ月か、ね、1ヶ月ちょっとぐらいですけど、はい、どうですか。
すごく楽しいです。
楽しいです、
楽しいです。お、全然こう仕事が苦にならないというか、本当に趣味みたいな感じにこうなってて、やっぱりこう一人一人のお客様まだ少ないんですけど、やっぱこう、うん、1対1でこう、まあリアクションも直接やっぱりいただけますし、うん、はいはい、でお客さんがこう、あ、筋肉痛この辺来てすごいきつかったよとか、こう、うん、あ、でもこの辺のちょっと足のむくみがちょっと取れてきたとか、うん、すごいちょっと肩こりちょっと治ってきたかもみたいな話をちょっと直接受けるとやっぱりすごく嬉しくて、うん、でこう自分なりにこう名刺作ったりとか、まあ、今チラシとかも作ってるんですけど、うん、っていうこう一つ一つ自分のこう力でこうやっていってるっていうちょっと実感があるので、うん、それがすごく楽しいですね。
うわ楽しそうですね
一歩一歩ですね。
いやでも先生そんな教え子の方がですね、まあ、森部先生の大学を卒業後もそれで NCCA に、入ってきて、そしてその後就職されてもずっと森部塾に通いながらトレーニングしながら先生の技術を盗もうとされてっていう、やっぱりこういう姿を見ると応援ももちろんしたいと思いますし嬉しいですね。
そうですね、まあ、ずっと、まあ、ブレずに行くっていうのってやっぱ、まあ、信頼できるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、なかなか、ね、まあ、そういうことができる人っていうのは少ないですから。
うん、はい、なるほどですね。もうこれって もし僕が森部先生だったらもうひゃーってこうなんかこうもうかわいいみたいなこう感じになると思うんですけど、やっぱ先生もう今そんなね、森部先生自身もそんなキャラクターでもないですからひゃーとか言わないですけど、すごくこうね嬉しいだろうなと思ってですね。
うひゃーっていうのは猫の時だけですよね
猫の時だけ、はい、そうなんですね。
人には言わないですね。
あ、そうですね、思ってたりするんですか先生。かこいつこいつ可愛いわみたいな。
いや可愛いわっていうよりも、いや成功してほしいなとは思ってますよね。うん、やっぱりそのまあ業界を盛り上げるためには、うんうんうん、業界を背負っていけるような人材がたくさん出てこないと、うん、なかなかやっぱり、まあ、市民権が得られないというかですね。
なるほどです
ね。一時的な、まあ、ブームだけで終わるようなものではないので、人の健康に関することはですね、はい、ただ本当にその、まあ、仕事としてやっていく中でも、うん、随時やっぱ勉強はやっていかなきゃいけないですし、はい、新しいものを受け入れる柔軟性を持ってなければ生き残っていけないですから、うん、まあ、そういったところにブレずにずっと前に進んでいける仲間がいるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。
はい、なるほどですね。もうじゃあ教え子から今もう仲間なわけですね。
はい、
日本のそういう健康と作りとかをこう変えていく、もう鹿野内さんはもう森部塾のもう若頭みたいになっていくわけですよこれ。
頑張ります。
ねえ、はい、いや素晴らしいですね。ちなみにですね、その、マッサージを4年間されたっていうのが、はい、やっぱすごく。もう鹿野内さんの武器になってくると思うんですけれども、はい、やっぱそういうふうな自分自身のブランディングじゃないですけど、僕はトレーナー、今からトレーナーとして、まあ、独立したけど、その前に4年間のこう下積みというか、
はい、
こうマッサージコンディショニングに関してはもうどこでもいけるぜっていうのがあるっていうのはすごく強いかなと思うんですけど、はい、それもやっぱり考えてのことだったんですか。
そうですね、やっぱりこう、トレーニングだけだとやっぱり、うん、まあ、トレーニングだけでその後のストレッチだけでも、うん、まあ、いいとは思うんですけど、やっぱりその後のこうしっかりケアをしてあげないと怪我をする方も多かったりとか、
うん、
あとやっぱりこう疲労がなかなかちょっと抜けなかったりっていう、うん、自分自身がそういうのをちょっと経験してきたので、
はい、
しっかりこうそしたらトレーニングもケアも、うん、 一人で見てあげられる方が、うん、お客様の体もしっかりトレーニングで分かってるし、うん、ケアでも両方の2つのところで分かって、うん、あのいるので、それではすごく強いなというか、まあ、付加価値になるなっていうのは自分でちょっと思ってて、
なるほどですね、勉強しに行ってます。そういったもん、森部先生のこうアドバイスとかではなく、ご自身でこう考えてされたんですか？
そうですね、あの先生にも、はい、もうずっとちょっとケアの重要性っていうのを、はい、言っていただいてたりとか、もう学校の中でももちろんあったんでですね、はい、それはもう、
なるほどですね、はい、じゃあ今こうやって独立を始めて、きっとね、森部先生から学びたいことまだまだたくさんあると思うんですけど、森部先生今独立して、今名刺を作ったりチラシを作ってるという段階なんですけれども、なんかこうアドバイスじゃないですけど、今後ね、どういうふうな展開をしていくのがいいかというのを、なんか聞きたいこととかないですか？
そうですね、やっぱりこう一番ネックになるのがこう集客っていう部分だと思うんですけど、今は本当に口コミとかも知り合いからの紹介っていうのがほとんどのお客様なので、うん、ちょっとこう集客についてこうどういうふうにちょっとやったらいいのかなっていうちょっとアドバイスができれば、うん、はい、していただき
ます。僕が知りたいですよ、ね、まあまあ、まあまあそれはまあちょっとまあ冗談なんですけど、はい、集客に関しては特にパーソナルトレーナーの場合っていうのは、うん、やっぱり人の紹介っていうのが一番強いのは間違いないです、
うん
うん、でそうすると一人でも二人でも自分のクライアントになって くださった方の望みとかを確実に叶えるような結果を出すっていうのが一番で、その実績が口コミで広がっていきますので、来た人が満足できないようであれば広がることも当然ないわけですね。これはまあ僕らにとってもまあ同じことなんですけれども、来た方に必ず満足してもらえるという成果を出すことがまあ一番。それとお客さんが欲しいっていう気持ちはめちゃめちゃやっぱりまあ同業者として分かるわけなんですけれども、うん、物欲しそうにしてるとですね、うん、やっぱりそれって伝わってしまうので、うん、下に見られてしまうっていうのはありますから、うん、まあ、誰に対しても、まあ、あの安定した、まあ、一定の、まあ、お付き合いをやっていきながら自分のことをとにかく知ってもらえる場に出ていくってことが大事だと思いますね、
うん、
で特にその場合もまあ、ビジネスの世界なので、うん、例えばその、まあ、トレーナーの世界とかだとですね、本当にいつもジャージの人とかいるわけですよ、はい、なんか、まあ、あのパチンコ屋でもよく見るようなみたいな、そんな格好した人とか結構いるんですね、体育会系みたいな感じで、スニーカーしか履かないいつもジャージとかね、でそれってどうなのっては思うわけです、
うんうんうん、
でもビジネスの世界であればちゃんとしたとこ出ていくときにはしっかり、まあ、例えばスーツに着替えるとかですね、うんうん、まあ、TPO に応じた格好をやりながら喋る内容とかについても、まあ、当然一般社会としての、まあ、教養はちゃんと身につけておく必要がありますし、自分の専門性を、まあ、あの強調するためにも周辺の知識がないとですね広がっていかないわけですよ。例えば自分のお客さんというのは別にスポーツ選手ばかりではないので、まあ、例えばその IT 企業の社長であったりとか、飲食店を経営しているオーナーさんであったりとかすると、やっぱりその業界のことを知っておくということがクライアントさんにとっても、あ、この人分かってんじゃんみたいな感じになって広がってくるわけなんですよね。専門性が高いというのはそれはどの業種も当たり前のことなので、はい、トレーニングバカとかですね、
うん、
メンテバカではやっぱダメなわけです、
うん、
はい、それはスペシャリストかもしれないけれども、うん、独立した事業主としてはやっぱりうまくいかないでしょう、
うんうん、
一般社会のその、まあ、共通ワードみたいなものっていうのも当然その知識としてたくさん入れていきながら、うん、幅広い周辺知識というのを身につけておくことが非常に重要だと思いますね。
なるほど、
ありがとうございます、
はい、もう、まあ、よく彼女さんも家に帰ってなんかあのお酒を一人であまり飲まないとかって、眠くなるからその時間をかけて本読んだりしてるって僕聞いたんですよ前、
はい、
めっちゃ勉強してるなと思ったんですけど
いや結構ねいい本とか読んでるんですよ
彼、
うん、
彼内さん勉強どんな本読んでるんですか。
いや僕ね、はあ、彼からまあ一冊本貸してもらったのがあって、まだ返してないんだけど天才っていう本だったんですけどね、
はい、
ほら面白かったですね、
はい、本好きなんですか。
本好きですね。それもちょっときっかけがあって、
あ
の先生忘れられてるかもしれないですけど、僕があの大学1年の時に、うん、その専門分野にあのしっかりこう最低限の知識使 けるならその分野の本を100冊読めっていうのを先生に言われたことが、もうそれが一番のきっかけで、そこまでの時は全然本読んだりっていうの習慣がなくて、でそれがきっかけで、あ、ちょっと本読んでみようっていうのがきっかけで、それでそれがずっとちょっと続いてるっていう感じですね。
素晴らしいですね、忠実に。そしてその中から良質な本を逆に森部先生にご紹介するという。天才ってどんな本だったんですか。
いや、これですね、すごい面白かったんですけど、うん、ま、ちょ、これですね、あの一番最初が質問から入ってるんですよ。表が出てくるんです。いろんな人のこう、まあ、外国人のですね、名前が書いてあって、実は あのそこに出てくる名前というのは、NHL っていうナショナルホッケーリーグで活躍している選手の、うん、まあ、トップ、まあ、その稼ぎ頭のベスト20ぐらいがバーッ出てくるわけですよ。そんで、まあ、いろんな個人データが載ってるんですね、はい、身長やら体重やら、はい、その表を見て、あなた何かに気がつきませんかっていう投げかけで、で僕はそれがすごいなんかこう斬新でですね、こんな本があるんだみたいな、こうやって見てて僕気がついたことがあったの、はい、多分これじゃないかなと思って、そしたら当たってたんですよ。でそれは何だったかっていうと、はい、その誕生日が1月とか2月に集中してるわけです。
へえ、
うん、日本の場合だと4月から年度がスタートして、はい、要はその4月生まれの人と翌年の3月生まれの人っていうのが同じ学年になるじゃないですか、はい、でこれがそのカナダとかだと1月スタートなわけですよ。
へ、
そうすると1月と12月だともうほぼほぼ1年ぐらい違うわけですね。だから子供たちは、はい、まあ、ちっちゃい時から、まあ、例えばホッケーとかをやった時に、うん、はい、教える立場からしたらですね、うん、やっぱり体が大きくてよく動ける子を出番をたくさん与えるわけです、うん、
なるほど。
だたくさんやってるから、はい、うまいのは当たり前だという話で、ほうほう、素質じゃなくて結局天才っていうのは、まあ、要はそのどれだけの機会を与えられたかということなんだよみたいな話だったんです、でこれは、まあ、もちろんその例外もあるかもしれませんけど、はい、そのジャンルに関してはなるほどねと、うん、いうことはまあすぐ腑に落ちたわけですね僕は、
うんうんうんうん、
で実際自分が指導するときもですね、運動神経がいいとか悪いとかあんま関係なくて、できないのはやってないからだと、
うんうんうん、
でそのやるときにたくさんやらせようとするわけです、現場の指導者っていうのは、はい、だから壊れるんですよ、うんうん、それでまあ彼みたいにまあメンテナンスとかできる人が必要なわけですけれども、うん、怪我をしないトレーニングの仕方とか、うん、体の使い方を教えて試合とかの経験を積ませる機会だけ増やしてあげれば、うん、どんな子だって可能性はあるわけですね。
なるほどですね、
はい、で僕はそこの部分ですごくその本が役に立ったなと。
うわ、まさかこの本でもうこんなにがっつり話してもらえるとは思ってなかったんですけどそんだけでもインパクトがあって、はい、ね、吸収されたことということで、
はい、
そんなもう今のお話でね、きっと加納内さんにもたくさんのこういう話せるコンテンツがあるぞと、
そうですね、
いうことでございますので、ぜひですね、あの加納内さんのお客様になっていただきたいなと思うわけでございます。
そうですよ ね、 ね、そうです。いやもう本当ね、メンテうまいですよ。
もう先生もう加納内さんのメンテを受けに行くっていうぐらい、
まあそうですね、
はい、ね、
でないとちょっともうできないですよね、体がね
そんくらい素晴らしいコンディショニングもしていただけますけれども、はい、さあそんな加納内さん、ちなみにあのどんなあの今後予定というか計画、まあ、ジムを経営するっておっしゃってたじゃないですか、はい、どういう計画で思ってらっしゃいますか。
もうちょっと最初というか、はい、ビジョン的にはこう自分でこうトレーナーを育成できるように、はい、まあ、なりたいなと思ってて、でその時にあのこう、まあ、僕が今まで勉強してきたトレーニングとか、うん、コンディショニングのやり方とかですね、うんうんうん、その辺をしっかりこう指導していけたらなっていうのと、
はいはい、
あとはこうしっかり今がもうゼロの状態で今始めてるんですけども、うん、ゼロの状態からこうしっかりこう稼げるようになるまでをしっかりこう自分の中で、まあ、日記じゃないですけど、はい、ノウハウとしてしっかり蓄積して、
はい、
でそういう、 こうトレーナーの時にこう自分がぶつかった壁とかをこう他の人はもう少しこうスムーズにいけるようなこうノウハウをしっかり自分なりにこう作り上げて、それをちょっとこうみんなにこう広げていったりとかですね、はい、ちょっとしたいなと思ってて、でそれがやっぱりトレーナーのこう日本のですね、ちょっとどんどんこうかっこいいなトレーナーとか、まあ自分でもこうやっていけるんじゃないかなっていうトレーナーさんがすごい増えてほしいなっていうのがちょっと思いがあって、そういう、はい、それがちょっとまあ漠然としたビジョンなんですけど、はい、それは思ってます。
ということでジムは何歳ぐらいの時にオープンする予定ですか。
もう今から5年以内には。
5年以内来ましたよ。
来ましたね。
は
あ、これ記録残ってしまいますからね。アーカイブ残りますから。
残りますからね。はい、まあ、そのために今は、はい、まあ、お客様を増やすもそうですし、ご自身のトレーニングもかなり力を入れてらっしゃるそうですね。
はい、もうまず自分の体をもうちょっともうかっこよくしたいっていうのと、来年ちょっとベストボディジャパンっていうちょっと大会を目指しててですね、はい、コンテストの大会なんですけど、それに向けて今週5、6は今トレーニングをしっかりするようには、はい、してます。
なるほどですね、そんなですね、鹿野内さんからリスナーの皆さんにプレゼントがございますね。
はい、
はい、
今会員様をちょっと絶賛募集しておりまして、はい、月額2万円のボディメイクコースっていうコースがあるんですけど、はい、トレーニングが、60分4回と、はい、ボディメンテナンス2回のコースなんですけども、はい、それが半額で1万円で
安い、はい、
50% オフですね。
やったすごい、 50% オフ
と、もう一つが、はい、ボディメンテナンスを、はい、もうリピーターとか新規の方か、関係なく、はい、60分4000円90分6000円のところを半額で対応させていただきたいなと。
先着とか期間とかどうなってるんですか。
先着ボディメイクコースの方は3名様、
はい、
でボディ、メンテナンスの方が5名様ですね。
はい、なるほどですね。
よろしくお願いします。
ということで、もう期間限定でございます。この期間
チャンスですよ、チャンス。
もう神のゴールデンフィンガーを、ね、体験していただきたいなと思います。
はい、
はい、
ストレッチが強烈なんですよ。
そうなんですか。
はい、股関節かー、効きますね、これ。
そうですか。
はい、
すごいな。それも結構腕力というか力がないとできない
ですか。まあ、力そのものでもやっぱ角度とかね、
角度、
向きとか方向、まあ、そういったのがすごい重要なんですよ。やっぱもう解剖学分かってないとできないですよね。はい、
さあ、ということでですね、今日のですね、マッスルゲストは、もう独立したてでございます、もう若手のヒーローでございます、パーソナル&ボディメンテナンストレーナーの鹿野内啓太さんでした。この後もですね、コーナーお付き合いいただきますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では続いて1曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではチープトリックで永遠の愛の炎。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストのですね、鹿野内さんからいただきたいと思います。お願いいたします。
はい、来年ちょっと僕、先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけども、ベストボディジャパンっていう、こう筋肉の美を競うコンテストにちょっと出る予定なんですけども、そのコンテストに向けて大まかなちょっと木分けというか、こう減量期増量期とかいろいろあると思うんですけど、そのちょっと木分けについてざっくりでもいいので教えていただきたいなと思ってます。
はい、初出場ということになると思いますので、まあ、できるだけシンプルに考えた方がいいと思います。
はい、
で、まあ、どういうふうに進めていけばいいかということなんですけれども、舞台の上で、まあ、ステージで見栄えがする体を作らないといけないというのがありますから、基本的には大きい人の方が見栄えがするんですね、単純に。はい、もうライティングとかすると分かんないんですよ、こう体が細いと、遠くからだと。だからまずはボリュームアップというのがまあ絶対条件で、でボリュームアップができた段階から体をまあカッティングして、まあ、できるだけその筋肉が、まあ、セパレーションというんですけど、まあ、どのようにこう分かれているかとかのが分かるように仕上げていくという段階が必要です。でさらにもっと絞っていくような、まあ、要は水抜きとかいうレベルとかももちろんあるんですけれども、まずは大まかに言うと、体重も筋肉の量で増やしていく、まあ、その増量期ですね、はい、というものがまず、まあ、この1年でいけばもう10ヶ月ぐらいはもうそれにかけていいと思います。
10ヶ月はもう増量、
増量、はい、でトレーニングを開始した段階の方がやっぱり増える率が高いんですね。
うん、
体がある程度大きくなると増やそうと思ってもなかなか増えないわけですよ。だからもう今のうちにもう本当にまあ2桁ぐらいは体重を増やすぐらいの、
2桁、
はい、
5キロとかじゃなくて10キロレベル
ってことですか。10キロレベルぐらい でその状態から少しずつ絞っていくという、まあ、減量期だから増量期が10ヶ月、減量期がまあ2ヶ月、
2ヶ月、
はい、というぐらいのまあ気分けになりますね。でそうするとまずその増量期に何しなければいけないのかっていうと、筋肉のまあボリュームアップっていうのをしていかないといけないから、まあ、単純に負荷をどんだけかけて体が耐えれるかってことになるわけですね。はい、で その負荷をかけて筋肉を発達させるためには過負荷の原理というのがありますけれども、その過負荷の原理っていうのがですね、重さか運動の速度か反復回数か、まあ、セット数かインターバルかとか、まあ、いろんな組み合わせがあるんですが、何に一番自分の体が反応するのかっていうのを調べなきゃいけないわけですよ。
なるほど。
だから重さでトレーニングした方が体が大きくなるタイプの人もいます。反復回数を増やしてもうとことんまで疲労困憊まで追い込んだ方がいい人もいます、はい、複数のセットで組んで、セットの十分にセットのインターバルを取って、重さがあまり落ちないようにいつもずっと重い負荷でやった方がいい人もいれば、インターバルを短くして扱う重量は軽くなっても、もう筋肉の中のエネルギー全て絞り切るぐらいまで追い込んだ方がいい人もいるので、どのタイプかっていうのを調べないといけないわけですね。これがまあ先ほどのはいろんな記録を残すということで言うと、全部日記みたいな感じで残しておいた方がいいです。そして体にどんどんどんどんそうやって筋力トレーニング上負荷をかけていくので、関節にも当然負担がかかっていきますから、まあ、炎症が起きたりとかすると動かすときに痛くなったりとかするので、そういう痛みが出ないのはどのレベルなのかっていうのもしっかり抑えた上で、例えば、週に5、6回トレーニングしてるということだったんだけれども、これがそのままの頻度で重さとか回数がこう増えていくと、まあ、多分どっかで幸せが来るんですね。その時にこれじゃ多すぎるというジャッジをして、インターバルをどこで挟めばいいのかとか、まあ、こういったことで自分なりのコンディショニングプログラムを作っていくというのが、まあ、この1年でやらなきゃいけないことですね、
はい、ありがとうございます、
はい、めっちゃストイックですねこれ。でも10ヶ月ぐらいで2桁レベルで筋肉で増やすことって可能なんですか？
いや、これはですね、はい、可能かと言われれば可能なんですけれども、食わないことにはでかくならないので、筋肉が増えていくときっていうのは必ず摂取カロリーが消費カロリーを上回ってないといけないんですよ。はい、だから食べ物を制限して抑えて抑えてっていう感じだとやっぱ増えないです。
なるほどですね、
はい、もうこれでもかみたいな感じで、まあ、僕らの世界だと体重を増やすためにむちゃくちゃ食わせて、なんかエビオスみたいなやつをガンガン飲ませてですね、無理やり消化させるみたいな感じのところまでやって増やしていくんですよ。はい、でその段階ではもちろん体脂肪も増えます。
うん、やっぱりそうなんですね、
はい、でもまあ筋肉を増やして扱える重量を重くするっていうのがまあ一番重要で、そしてそれを比較的維持した状態でどこまで絞っていけるかっていうのが、まあその次の減量期になるんですね。はい、
ありがとうございます。
さあ、そんな加納内さんがこの10ヶ月でどういうふうに変わるのか楽しみでございます。
そうですね、はい、
そんなですね、加納内さんのベストボディモリベもですね、ご覧いただけるのが7月30日と31日、
合宿企画ありましたね。
合宿でございます、
はい
はい、モリベ塾夏合宿でございます。こちらも、一般の方も参加できますので、
そうですね、
Facebook で今イベントをもうすぐ立ち上げますので、ぜひご参加いただきたいと思います、はい、でそのベストボディモリベに向けた体幹トレーニング体験会もですね、6月5日、
はい、
大名にありますファミリアデルカシーノで行いますので、こちらもですね、日曜日のお昼、
そうですね、
ございますので、
ぜひ参加していただきたいと思います。
格安で参加できますので、はい、ぜひこちらも Facebook のイベントページ今立ち上げたばかりですので、チェックしてみてください。はい、いろいろ盛りだくさんですね。
そうですね、
はい、
楽しみです、
はい、
今年の夏は暑いですよ。
はい、今年も暑くなっちゃいますね。
そうですね、
はい、はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日も放送をですね、また後日も聞いていただけますように Facebook の方でアップいたします。福岡町角森部宿 Facebook ページありますので、ぜひいいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送をお聞きいただけるようにしておりますので、ぜひアクセスしてみてください。そして森部先生のメルマガ、こちらも登録お待ちしておりますよ。
よろしくお願いします。
福岡町角森部宿、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
Go マッスル。